ただいまより2022年2月13日第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を整え、主を待ち望みましょう。教会福音賛美歌402番をもって主を賛美しましょう。会衆の皆様はマスクをつけたまま、小声またはハミングで賛美してください。ご無理でない方はその場にお立ちください。お祈りいたします。いつも私たちと共にいてくださる神様、その深い憐れみと恵みに感謝し、皆を褒めたたえます。週の始まりである今朝、この会堂で、またそれぞれの場所において共に礼拝を捧げることのできる特別の恵みを感謝いたします。神様、あなたはすべてのことには定まった時があると言われます。泣くのに時があり、笑うのに時があり、 嘆くのに時があり、踊るのに時があると。過ぐる一週間、私たちが過ごした時とはどのようなものであったでしょうか。私たちは目の前の出来事に一喜一憂し、右往左往してしまう弱いものです。しかし、すべては神様、あなたの御手の内にあることを覚え、あなたの深い愛と憐れみに信頼するものとならせてください。しばらくの時、聖書を通して語られるあなたの御言葉を待ち望みます。御言葉によって癒し、力づけてくださり、隣人を愛し、使える新たな週の始まりとさせてください。私たち一人一人が真心と熱心を持って捧げるこの礼拝を受け入れてくださり、礼拝のすべてをあなたの祝福で満たしてください。この祈りを今日あなたに礼拝を捧げる全世界の兄弟たちの祈りに合わせて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙1章15節から16節の御言葉になります。エペソ人への手紙1章15節16節の御言葉です。ではお読みいたします。聖書をお持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。エペソ人への手紙1章15、16節。こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての聖徒に対する愛を聞いているので、祈る時にはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。先週の続きになります。キリスト者とは何者なのか、最低限どんな条件、何が備わっていることをもってキリスト者と言えるのかと問うならば、それこそ信仰と愛だということをお話しいたしました。特に先週は今お読みいたしましたエペソ書1章この15節から、信仰とは私たちの熱心や情熱、献身とかである以前に、またはいつの間にか私自身のことを信じることではなくて、イエス・キリストに対する信仰、主イエス様を信じることが信仰だということを見てまいりました。私自身、先週のこのメッセージを再度振り返ってこう心の中で反省していますと、なんとまあイエス様を信じていると言いながら、 結局自分のことを信じていて、今の自分が現状打破やまたはこう目標達成するために力が備わっているのかいないのか、備わっているならば信じられるし、備わっていなければ信じられないし、不安で仕方がない。そしてその不安を何とかして、埋めるための訴え程度にしかイエス様を信じられていないかもしれない。信仰をその程度にしか思えていないかもしれないと思わされました。今個人的に民数記と申命記をこう読んでいるんですけれども、神様が乳と蜜の流れる地をあなた方に与えるからカナンの地に登っていきなさいと言われたにもかかわらず、いやいや、あんなに体も大きくて力の強い人たちが住む地には登っていくことなんかできないと大泣きしながら、自分たちを奴隷の身分から導き出してくれたリーダーであるモーセとアロンを石で撃ち殺そうとするそのイスラエルの民の姿が私自身の姿のように思えてきて仕方がありませんでした。結局今私自身何を最も信じているのかと言いますと、私自身の持つ不安とか、私自身が持つ恐れとか、私自身が持つ能力を信じていて、主イエス様ではなくて不安や恐れや自分の能力のなさに確信、信仰を持とうとする傾向があるということに気づかされました。そしてその不安や恐れや能力のなさをもって不安がなくならないんですと、恐れがつきまとうんですと、能力が足りないんですと、あたかもこうイエス様の首にこうのど輪をするかのように、何とかしてくださいと訴えることばかりを持って、イエス様のことを信じていると言っているんじゃないか、私の望む条件や環境を満たしていただく程度にしかイエス様を信じていないのではないかと考えさせられました。もちろん予部記や詩編などを見ますと、そこにもこうありますように、訴えもイエス様を信じているからこそできる信仰的行為ではありますが、イエス様を信じるというのは、イエス様は今も私を愛してくださっているし、今もイエス様は私たち一人一人に最善をなしてくださっているし、乳と蜜の流れる地に一緒に入って行かれるお方なんだと、イエス様との関係を信じることだと改めて教えられた気がいたしました。またこういうことをこう思い巡らしていますと、7年前の自分自身の姿がこう思い浮かびました。何の確証も蓄えも力もないまま、家族6人でロサンゼルスに着いて、恐れと不安と憤りでこう頭がおかしくなりそうな気持ちになっていた7年前の自分に、大丈夫だよ、大丈夫だから、イエス様が本当に素晴らしく豊かに導いてくださるから大丈夫だよ、楽しんで、イエス様を信じてイエス様から目を離さないで、あなた自身じゃなくてお前自身じゃなくてイエス様を信じてと声をかけることができるならば声をかけてあげたいと思いました。それと同時に5年後10年後の自分がまた今の自分にこんな声をかけてあげたくならないように、今イエス様を信じたい、自分自身に対する信仰ではなくてイエス様に対する信仰を持ちたいと 思わされた一週間でした。そして今日はこの主イエス様に対する信仰に続く全ての生徒に対する愛について考えていきたいと思っています。愛についてこう語ることは正直語りにくく、聞けばプライドが傷つき、できないことが辛くもあり、耳を覆いたくなる話かもしれませんが、それでも聖書が教えて神様が私たちに語りかけてくださっているので、お話ししたいと思っております。15節をこう見ていますと、こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛を聞いているのでと言いながら、使徒パウロは主イエスに対する信仰が神と自分との関係のみにとどまって完結するのではなくて、全ての生徒に対する愛にまで及んでこその信仰だということを私たちに教えてくれています。主イエスに対する信仰、全ての生徒に対する愛と、信仰にも愛にも対するという言葉を用いているんですね。つまり信仰も愛も対象があって初めて成立するということです。信仰については先ほどもこう言いましたけれども、主イエス様がその対象ですね。そして愛にも対象があります。ここ15節では全ての生徒に対する愛と言っていますけれども、愛はいつでも自分を愛することではなくて他者を愛することにあるというんですね。私たちよく知っている第一コリントの13章、愛について語っている言葉がありますが、愛は自分の利益を求めずですね。愛は自分の利益を求めずです。ということは愛とは相手の利益を求めることになります。でもこの自分の利益を求めずという言葉はとんでもない言葉だと思います。自分の利益のことばかり考えて生きている社会や私たちにあって、まさに逆行する言葉ですね。でも本当は自分の利益を求めない、他者の利益を求めるような生き方をしたいという両親も私たちのうちには同時にこうありますね。聖書は、神様はこの聖書の御言葉を通して私たちに本来与えられている本能である、小さいかもしれないけれどもその大切な両親に愛の本質を、愛の実践のその真実さを語りかけてくださいます。ですが自分の利益を求めず相手の利益を求めるような愛は、イエス・キリストが主人となって私たち一人一人が平等に下っ端になった時のみ現れるものですね。もしイエス様なしで私という人が主人になるならばなりますと、私たちは皆を私の召使い、下人にしてしまいます。こうなりますと愛が同情となって、またこう優越感に様変わりしていきますね。主題聖句のメッセージの時にもこうお話しましたけれども、イエス様は聖書66巻をたった2言にまとめなさいました。マタイの福音書22章に行ってみたいと思います。22章の36節からですね、皆さんよくご存知の箇所だと思います。マタイの福音書22章36節からですね。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。ここでこう興味深いのは、第一の戒めが主なる神様を愛することであって、第二の戒めは隣人をこう愛することだと言うんですけれども、第二の戒めを説明する際にそれと同じようにとイエス様おっしゃるんですね。つまり神を愛することと隣人を愛することとは同じだと、同等だということです。もっと言うならば、神様を愛さずして隣人を愛することはできないということですね。神様を愛さずして隣人を愛することはできません。神様が主権者としていてくださり、その前にひざまずく時のみ他者が私の対する隣人となります。他者が同等に同じ痛みを共有すべき、するべき、愛すべき、愛されるべき人格となっていきますね。神様が主権者としていてくださって、その前にひざまずいた時のみ、他者が私の隣人に愛すべき、愛されるべき人格者となっていくんですね。ですが、イエス様なしに私という人が主人になりますと、私たちは皆が王となって、私たち以外のすべての人が私の臣下になってしまいます。私たち人間が主イエス様を知らないならば、例外なくこうなりますね。私が王となって、一人でも多くの人を私の臣下にして、私の持つ劣等感を覆い隠したい、そんなものを持っていないとみなしたい、自分の正しさを示したいという欲求も正しいと思えてきます。そして人格的のみならず、時には肉体的、精神的にも相手方を殺して、自分の満足を得ようとします。主イエス様を知らないならばと言いましたけれども、主イエスを知っていると自負する私たちクリスチャン、生徒たち、信徒たち同士でも、巧妙に自分の満足のために相手方を殺すという根っこが残っていますね。本人としては信仰的行為をしているというものの、それが私は愛を施しているもの、私はキリスト者らしい清いものという自らの証明のための愛であって、相手方を本当に尊重し敬意を払いながら尽くすことができません。尊重されながら、敬意を払われながら、尽くされているその様を見ることができないですね。私たちが正直にこう御言葉と向き合いますと、できない自らの姿をいつも示されます。クリスチャンであるものの、私たちの心の内には、あの人のあの様を見たくないから、気に食わないから生きたくないという思いが未だにあります。私たちキリスト者にとって、この愛の問題というのは並大抵のことではないですね。愛するというのが、言うのは、そう簡単に解決できるものではないということを、私たち実感として、実体験としても分かってますね。こう全自動洗濯機に入れて、強力な洗剤を入れて、強力なこう漂白剤を入れて洗ったらきれいになりましたというものではないということを、私たち分かってますね。私たちの信仰が本当に主イエス様を崇め、本当に主イエス様を高め、褒めたたえ、その御座の前にひざまずきながら主を信じているのかどうかというのは、私にまだ憎い人、気に入らない人、 目障りな人、許せない人、なんだか気に食わない人、見下げている人、嫌いな人がいるのかどうかをもって確認することができます。私たちが本当に主なる神様を崇めているのかと、褒めたたえているのかというのは、そういうことをもって確認できますね。それがイエス様のおっしゃった主なる神様を愛することと同じように隣人を愛しなさいといった言葉の意味です。私たちクリスチャンがたくさん祈ったとか、聖書をたくさん読んだとか、いいことをたくさんしていますとか、教会で働いていますというようなもので、私たちの信仰を調べることはできません。私が憎い人、嫌いな人、目障りな人、許せない人、なんだか気に食わない人、見下げている人、嫌いな人はもういないのか、まだいるのか、自分の敵のために祈っているのか、いないのか。さらにイエス様は隣人をあなた自身のように愛しなさいとおっしゃいましたけれども、私たちが私たち自身を嫌ってはいないだろうかということで、私たち自身の信仰を点検し調べることができます。人に対しては嫌悪、自分自身に対しては挫折や絶望、人に対する嫌悪、そんな自分自身に対する挫折や絶望から私たちは出てくる必要がありますね。神様が私を変えてくださるということを信じて、私を許してくださるということを信じて、私が憎んでいるあの人、私が嫌悪しているその人、全くもって私の目から見れば可能性がないように見えるその人を神様が変えてくださることを信じること、これが信仰です。そしてまたそこからのみ私たちは隣人を愛することができますね。神様のご介入を導きを信じるからこそ隣人を愛することができます。じゃあどんな隣人まででしょうか。どんな隣人まで愛するんでしょうか。マタイの福音書5章言ってますね。5章の38節からです。マタイの福音書5章38節からです。目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。どんな隣人まで愛するのか。私の右の方を打つその人、私の下着まで取ろうとするその人、私に無理やり遠くまで歩けというその人までです。さらに私たちは その自分の敵を許すことを超えて、その敵のために祈らなければならず、愛を施し愛さなければならないと、愛さなければならないとおっしゃいますね。愛とは許す程度のことではなくて、敵がお腹を空かせていたら食べさせてあげて、敵が喉が渇いていたら飲ませてあげなければならないですね。じゃあどんな見地の時これができるのか。主をあがめ、口先だけではなくて本当に主なる神様を褒めたたえている時だけのみこれができるっていうんですね。主イエス様が愛することを喜ばれるならば、私たちはこのことを無視して顔を背けることはできません。なんでそこまでやらなくちゃいけないのかと、なんで愛までいかなくちゃならないのかと、なんで神様は私たちをこんな到底できそうもないようなことを要求されるのかと、否定的ばかりに捉えないようにしたいんですね、するんですね。なぜならば神の国は満ち溢れているからです。人々がこう、私たちがこう社会の中で互いに憎しみ合って嫌い合うのは、生存競争というこの社会の中で2人が分けて食べるものがないように思えるからですね。1人分だけでも足りないように感じるため、相手方を損なわせてこそ私が生きることができると思っているからです。ですが神の国は愛を要求します。神の国で愛を要求する理由のうちの一つは、分けても十分に余りあるほどに多くあるからですね。二人が分けて食べても食べきれないほどに、まだまだ余りあるほどに十分だからです。実際にイエス様はこう弟子たちが心配するほどに食べ物がなかった時に、イエス様が、いや、あなた方が心配するほどに食べ物がないのは分かっているけれども、そんな中でも何とか食べ物をかき集めてみなさいと。でかき集めてきた少しの食べ物を持ってイエス様は、天を見上げて神をあがめて褒めたたえて、その少しの食べ物を5000人の人たちに分け与えました。そしたらどうなりました。5000人の人たちが食べて満腹して、12カゴいっぱいにあふれるほどに余ったんですね。これが神の国ですね。さらに付け足しますと、一人で何かこう物を持ち上げることのできる量と、二人で持ち上げられる量は違います。例えば一人金の塊20キロまで持てるとしたら、二人になったら40キロしか持てないということじゃないですね。これがまた不思議ですけれども、一人20キロまで持てるものを二人で力を合わせて持つと、不思議なことに言うに50キロ以上は持つことができます。一人では20キロなのに二人で持つと50キロ以上言うに持つことができますね。イエス様が私たちに、あなたの敵まで愛しなさいと言ったのは、私たちに無理難題をふっかけるためではなくて、イエス様がお与えになろうとしているものが、敵までも動員しなければ到底運ぶことも持ち上げることもできないほどの栄光であって、祝福であって、恵みであって、幸いであって、財産であって、食料であるからです。イエス様が祝福の祈りを捧げた後に、腹いっぱいにパンと魚を食べた人たち、食べて、満面の笑顔で喜んで不思議がっていた、その5000人のほぼ全員が、いや全員が後になってイエス様の敵となって十字架にかけました。十位弟子たちでさえもイエス様の敵となってイエス様を十字架にかけました。それほどにイエス様のお与えなる祝福は、とてもとても私の味方とか私の仲間とか私の家族だけで受け止めきれるようなものではないですね。 受け止めきれるようなものではありません。だからイエス様はあなたの敵を愛しなさいとおっしゃるんです。イエス様がお与えくださった、お与えくださろうとしているものの前にあっては敵も味方もなくなってしまいます。敵も味方もなくなってしまうほどにとてつもなく大きいものが神の国ですね。私が蓄えたとか、私がここまで発展してこんなものまで作ることができて苦労して所有することができたものを誰に渡すものかなんていう次元とは全く違います。次元なんていう言葉を用いることさえもナンセンスに思えるほどに栄光を満ちたも大きな祝福ですね。神様がお与えくださろうとしているものを前にしては私たち敵味方なんて言っている暇なんてありません。敵味方一緒になっても到底耐えることも十分に果たすこともできないほどのものですね。まさに天上のすべての霊的祝福です。神様が立て上げようと作り上げようとしておられるものはあまりにも大きくて栄光に満ちていて、私たち付き合っている者同士だけでこう作り上げて掴んで握っているのにはあまりにも甚大ですね。敵までも呼んで一緒に持ち上げなければならないほど大きく、そしてそこには全ての人をその祝福の場へと導こうとしておられる神様の恵みが含まれているわけですね。敵のために祈り敵を愛しなさいというのは神様の恵みがあまりにも大きいがために、先にイエス様を知り先にイエス様の恵みを体験したものならば自然とそうしたいと、そうならざるを得ないと、そうなるようになっていくことでもあります。だからパウロは喜んだんですね。全ての生徒に対する愛というのが愛するという善なる行い善行にとどまる問題ではなくて、それほどに神様が与えたもうたその恵みをしっかりとエペソ教会の生徒たちが分かっていて把握していて実感していた証だから、神様としっかりとつながっていることがそれをもって分かったから喜んだんですね。ああエペソ教会にはそういう善行があるんだ、そういう話じゃありません。愛は善行の話じゃないですね。独り占めすることが独占することではなくて隠すことであり、二人で分け合うことが引きちぎられることではなくて広がり広げることであるような豊かさを神様が私たちの人生に私たちの存在に委ねてくださいました。それが信仰と愛ですね。だから信仰を持って一度試してみませんか。敵のために食べさせてあげてみてください。敵のために祈ってみてください。それが皆さんに私たちにどれだけ豊かなものを運んでくるのかを経験することになるでしょう。それがイエス様を信じる信仰からのみ溢れ出てくる結果だということを見ることになるでしょう。それが私たちの信仰を点検する最も良い方法ですね。このイエス様のパウロの御言葉を前にして私たち自身の信仰を点検して、私たちが神の子として当然受けるべき富、私たちが神の子として当然受けるべき豊かさ、そのみずみずしい命と栄光を一人で隠し持って腐らせるのではなくて、分かち合い広がっていく栄光を実際に享受する私たちでありたいと願っています。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、 あなたは私たちに愛しなさいと、敵を愛しなさいと、隣人を愛しなさいと教えてくださいます。私たちも本当は愛に生きたいと思っていますけれども、愛に生きるためには私が犠牲を払い、愛に生きるためには私が折れ、愛に生きるためには私が先に降参しなければならないというしみったれた思いを、ケチくさい思いを持ってしまいますが、あなたが私たちに愛しなさいとおっしゃったのは、あなたが与えてくださっているものが、与えてくださろうとしているものがあまりにも大きいものであるからということを教えていただきました。主よ、どうかどうか私たちの力で愛するのではなく、あなたの愛によって、あなたの愛の器として愛を実践していくことができますように。そしてしみったれたケチくさい思いに浸ろうとしたときに、聖霊なる神様、どうか私たちの内側から語りかけてください。愛を諦めようとしたときに、私たちになおも愛を教えてください。愛なんかできないと思ったときに、愛ができるように導いてください。あなたがお与えくださったものの前にあっては敵も味方もないということを、どうか私たちの心に教えてください。私たちに愛する根拠をお与えくださり感謝いたします。私たちの愛であられる救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきたいと思います。教会福音賛美歌57番になります。ご無理でない方お立ちください。 はい、それでは2022年のテーマソングを一緒に賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。いたします。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりがあなたを礼拝した一人一人の上に、その家族の上に、主イエス様の愛を必要としている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。